詩編の第4編ですね、これは少し分かりにくい構造になっているところがあります。まず最初のところは、答えてください、呼び求める、神様に向かって叫ぶ、私に答えてくださいっていう、そういう切実な願いから始まっているわけですね。私の叫びに応えてくださいということですね。これは誰でもあるので、神様に向かって叫ぶという状況はこの詩編の第3編からはっきりとあったわけですね。1編と2編、1編は思いましたね、総括全体的な、いわばタイトルのようになっておったし、第2編というのは社会的な神様のご支配という根本問題ですね。今日のような社会にも非常に必要な信仰のあり方が示されておった。で、3節は非常に個人的な私ということだったんですね。第2編が全ての王よ、血を染める全てのものと、そういう人間の力がいかに脆いかと、その上で神様を支配されている全社会的なこういう支配っていうものを言ってて、三章編はそういう全く個人的なことであったわけです。で、苦しめる者がたくさんおると、これはいろんな意味で、人間を苦しめようとする力っていうのはもうどこにおってもあるわけですね。これはもう健康な人であっても今度はまた家族の問題とかですね、身近な人の問題とか、人間の集団があったらどこでもそういう苦しみえるものがおると、会社である何であろうがですね、そういうみんながこれ直面する苦しみえるものがたくさんおってそれに苦しめられていると、そこから叫ぶということだったわけです。で、第4編はそういった延長上にあるわけですね。ここも私ということが出てきております。その私という言葉、第1編は私という言葉は全くなかったわけですね。一般的に全ての人に当てはまる。で、第2編はですね、これもまた社会的、世界的なことでありますから、個人的なことはなかった。で、3編、4編になってきたらですね、私の苦しみ、悩みということはここに出てきておるわけです。ここでも叫んでいる私に答えてくださいと、答えがあるということはこれは力が与えられるということであるし、実際に敵対するものや苦しめるものがおっても神様からの答えがあればそれに打ち勝つことができると、この神様からの答えがないということで、あの呼ぶ気っていうのはそうだったわけです。あの長い長い内容っていうのはですね、まさにこの呼び求める私に答えてくださいっていう、この非常に長い、その内容だったんですね。どうしても答えがないと、これだけ叫んでおるのに神様からは何にも励ましもないと、だからもう呪われてしまいと、自分が生まれた日は呪われてしまいというような激しい言葉まで、呼ぶは叫んだぐらいです。で、この答えがあるかどうかということが結局クリスト氏の生きた信仰を私たちが持ち続けるかどうかで、こういう神様からの語りかけ、答えを持たない場合には、どっか硬い、どっか冷たいクリストさ。おそらく、それは、当然そういうふうにですね、他人を裁いたりですね、で自分が高いところによって、人を裁くと、糾弾すると、そういったタイプにおのみずからなってくるだろうと思うんですね。神様からの答え、という語りかけを聞き取ったら、そういうようなことではいけないと。あなた自身が一体どういうことなのかということをいつも神様は問いかけてくるので、その神様との人間的なつながり、応対があればですね、そういう高慢になったり他人を糾弾したりですね、そういう相手の間違った点を本当に愛を持って指摘すると、 そういうことはもちろん必要だけど、そういうことはなくて冷たい心で指摘するという怒りで指摘するとかですね、憎しみで指摘するとか、まあそういったふうになるのは、これはこの神様からの応答がない場合に私たちもそのように人間的な感情でするものだから、そういうことが起こると思うんですね。ですから、この第4編で言っている応答をしてくださる神様、ということが向こうに非常に重要だということで、こういうふうに4編では第一に出てきておるというわけですね。この形式的なクリスチャンというのは、要するに言い換えたら、答えてくれる神様を考えたこともないと。私たちが祈る場合でもいつも神様からのある霊的な何らかの促しというか、つながりというかですね、祈るたびに、そういうことを絶えず期待し、私たちが黙祷するっていうのはいつもそのことなんですね。絶えず答えてくださる神様からの個人的な応答を期待して黙祷するわけです。その静まるっていうのはいろいろ身勝手、私たちの人と犯した罪をまず許してくださる神様を知るために罪を思い起こし、許しを思い起こすと。で、そういうことはまず第一にありますが、その他に黙して神様からの個人的な語りかけ、それは罪を指摘することであったり、私たちを沈んだ心を励ましてくれたりするということですね。だから食前の祈りのような賛同あるようなものでも、全然神様からの応答なんら期待しないでですね、形式的に祈ったら、それこそだんだんと形式化する元になるだろうと思うんですね。そういうことで、答えを絶えず応答をいつも思いながら神様に対すると、そういうこの応答をいつも思う信仰ということです。この聖書たるゆえんというのは、この生々しい神様との応答がずっと創世記から一貫してあるというわけですね。一番最初からそういう点が一般の形式的な宗教と非常に違う。儀式だけをしとったらいいと。その向こうの神様からの応答を全く期待しないで儀式だけをする宗教ってもたくさんあると思うんですね。そういうことで、正月の初詣とか、お盆のいろんな行事とか、法事とか、そういうものはですね、目に見えない世界からの応答を何ら期待しないで形式的にやっていると思います。そういうようなことがいろいろですね、この答えてください神様っていうところから、私たちが今日もなおいつも思い浮かぶことなんですね。で、憐れみから憐れんでくださいということで、この苦しみから解き放ってくださいということですね。周りの者が、自分がそういうことをしていないのに、こうしただろう、ああしただろうというと。そういう状況はいつもあるので、この詩を作った人も、二行目に私の正しさを認めてくださるあなただけは、自分の罪ももちろん知っていますが、正しい部分もちゃんと、きちんと 見極めてくださると。そういう神様ということを言っているわけです。最初ちょっと分かりにくいところあるというのは、そこの部分は本当に私たちもよく分かるんですが、このなぜ三節のところから急にこういうに、人の心はいつまで私の名誉を恥ずに晒すのかと、虚しさは求めるのかと、この人の子っていうのは、周囲の人たちに言ってるわけです。で、大きく内容が違ってきておるというのが分かりますよね。この最初から二節のところはですね、このようにひたすら神様にこのように答えてくださいと叫ぶわけです。それなのに三節になった途端にですね、こういうふうに三節、四節、五節のところ、六節までですね。ね、詩編というのは説明した3文でないわけですね。ある部分からある部分にどれだけ時間が経ったかわからないと。こういうとこは他の集会、いくつかの家庭集会でも詩編をやっていますが、それ長くそれがやっている場合にはそういうの気がつくと思います。非常に苦しみ投げる叫びが延々と続いているのに、突然そこからですね、大きな平安なりの感謝が出てくると。で、どれくらい時間が経ったかわからないけれども、そういうことがあるんですね。で、ここの場合でもですね、この2節からと大きな区切りになっているわけですね。 で、聞いてくださいということでですね、実際にここで本当に聞いてくださったという事態があるわけです。だからですね、今度は周囲の人に対して、今までまさに押しつぶされようとしておった人だけれども、このように人に向かってですね、はっきりともう、いつまで私のメディアをさらすのかと、虚しさを求めるのかと。そして、かえって、彼らに対してですね、罪を離れなさいと。神様は叫ぶ声に聞いてくださるとしれというように4節でですね、これがこの大きな区切りになると。どれだけ時間が経ったかわからないけど、聞いてくださいと必死で叫んでいたわけです。だけど、ある期間、どれだかわからないけど、ある期間の激しい苦しみと祈りの後でですね、このように神様が自分のこの叫びを聞いてくださったという経験を持ったらこそ、このように周囲の人に対して言うことができたというわけです。そして彼らがこの苦しみに遭う人をですね、いろいろと苦しめていた人たちに対して、彼ら自身がその罪を離れないとですね、恐れを持って罪を離れないと、必ず大きな裁きが来るのだからと。神様の語りかける愛と、それから裁きの力って同時にこの人大きな転機があって深く知らされたということなわけです。だから周囲の人たちがですね、この人、この死を作った人に攻撃をしてきたわけですね、いろんな意味で。私の目には恥ずかしい目にさらすとか、虚しさをして偽りをもとる、いろいろな嘘を言ったり、抽象したりですね、ないことをあるように言ったり、攻撃してきたりする。そういう人たちに対してですね、お前たちは裁かれてしまえと、というふうに、捨て鉢になってみたり、憎しみを持ったりしないでですね、彼らのその偽りを求め、虚しさを愛する人に対してでもですね、罪を離れなさいと。こういうふうに呼びかけておるというわけです。横になるときでも、自分の心と語り、そして沈黙、要するに神様と祈りに入れと。普通はこんなふうにですね、その私たちに悪いことを言ってきたりする人は、もうあんな人嫌いとか言ってですね、もう話したくもない、会いたくもないっていうような気持ちになってしまう。こういうふうに非常に悪い言葉で攻撃したり、嘘を言ったりですね、偽り言ったりする人、もう会いたくもない。そこがもう大きな違いでですね、この人は本当に深い、この人自身が救いを与えられた時には、相手に対して憎しみからですね、滅んでしまえと。どっか行ってしまえというふうな気持ちがなくなるというわけです。やはり共通して、この自分も罪がある、また相手も罪があるので、その罪から離れるということが根本問題だとわかるので、この人は周囲の偽りを言うたり、虚しさを愛したり、この死を作った人をいじめようとする、苦しめようとする人たちに対しても、罪を離れようと。そしてふさわしい捧げも立てて、で主に呼び頼めというふうに神様との正しい関係を持つようにというふうに諭しておるというところなんですね。これが聖書で遥かのうちに出てくるんですね、イエス様が言うた あなたを苦しめる者のために祈りなさいとということだったわけなんですね。詩編を今までにいろんなところで学んできた家庭習慣のあちらこちらでやってきましたけど、そうすると詩編というのは本当にこの新約聖書の内容と深く通じるところがあるということなんですね。私が今度八王子に行って話した時の中にも旧約聖書の取り出して、ある種取り出していった時にも、このように、それはもう何十年も信仰を持った人が多かったでしたけど、大体詩編というのはどういうことがあんまりちゃんと学ばれていないんですね。ですから、こんな風に、詩編というのはなんか昔の私たちとあんま関係がない、はるか遠い昔の人の特別な人のことが、特別な人の作ったもので、我々とあんま関係ないように思ってたと。だけど、まあ、そういうこの詩編の正しく取られた非常にこの、まあ、新約と深い流れているものがあるんだということを知らされたと言われた人もおったんですね。 それは若い人でないわけです。これは確かに私も前に言ったことありますが、全校集会で15年も20年もやってもですね、詩編ってほとんど全く取り上げられないで、たまたま取り上げた去年なんかの学問的な解析分析っていう時に終始したわけですね。どのように学者がこう見るかと、もう切り刻まれてしまってですね、霊的なものがまるで感じられないというふうなものになってしまう。学者がしたらそういうことになってしまうことが多いですね。まあ、ともかくこのところそういう意味なんですね。虚しさはいつまでいつまでこんなことをするのかと、だから滅びてしまえと、と言わないで沈黙に入れ、静まれと、罪を離れなさいと、呼び求める声を聞いてくださるんだから、確かにこういうふうにこの悪いことをする人も方位方向に導かれたら、この悪意やそういうものが一番深いところで静まる道だと思うんですね。神様が声を聞いてくださるお方だと、そして静かに自分の心を語り、また静まって神様とも語ると、主に呼びたのであれば、自分がどんなに正しいやり方から離れているかと、人間的な感情にどれほど取り巻かれているかっていうのを静まって初めてわかる。人間的な感情がすなわち罪なわけであるので、沈黙静まらないで物事をすること自体が罪だということを、まあ、この詩人が知っていたということなんですね。でさらにこの次6と7はまた区切りがあるわけです。7節から、恵みを示す良いことなんかがどこにあろうかと多くの人を問いましています。これはもう現代でまさにそういうことですね。恵みを示すと、これだけではちょっと分かりにくいですけど、どこに良いことがあるのか、この世なんても至るところで方位に戦争を起こって憎しみを負ったり悪いことを負ったり不信心だったり、そのことばっかりではないかと、まあ、そういうふうにして、ですね、大体そういう、もういつも不満を言っている人間も、その確かにそういう不満を漏らすということで、また悪を重ねておるということになるんですね。この社会に対しても、個人の人間に対しても、周りの人に対しても、何か不満や不平をいつも言っている人は、それがまた新たな罪を重ねておるということになるんですね。で、これがもうこの、ナラスの見方。恵みってありますが、まあ、英語で言うと、トーブです。良いということ。良いことを誰が一体示したりもたらすことができるのかと、まあ、そういうような言い方なんですね。何か良いことが見えたらいいのと、あるいは医学でもそういうふうに訳してますね。 All that we might see some good. All thatWe might see some good. 何が良いことが分かったらいいの、何か良いことが見えたらいいのと、多くの人は言うと。何も良いことはないと。あるいは別の現代のよく英語の有名な訳ではですね、Many are asking. たくさんの人がここに問うていると。Who can show us any good? Who can show us any good? 誰々に何か良いことを示すことができようかと。どこにもないじゃないかと。どこにあるんだろうかと。そういうふうに多くの人たちが言ってる。そういうただ中にですね、この人の願いは、だからこそ主を私たちに御会の光を向けてください。この神様の光が向けられたらですね、本当にこういったどこに良いものがあろうかというただ中に良いものがあるということは分かるからなんですね。だからこの詩人はそういう根源的なものをこのように祈っているわけです。御顔の神様の光を向けられさえすれば、これはよく似ているのは、神様が答えてくださる神様とですね、声を聞いてくださる神様だと知れということがありましたが、光を与えてくださる神様、光を与えてくだされば、さまざまなことが欠けておっても本当に良いことだと、この世界は良いことが本当に根源的なところで良いことがあるんだというのが分かるので、この人はそういう表面的なことでなくてですね、顔の光を向けてくださいと。これは創世記の闇の中に光あれと言ったら光があるということですね。そういうことに通じるところで、光を向けてくださいというのがこの人の願いだったと。 で、一般的にはこの8節であるように麦とブドウ酒を豊かに取り入れて喜ぶ。でこれも確かに大きな恵みだと。けれども御顔の光が与えられるならばですね、そういう物質的な幸福、幸いより異常の喜びを与えてくださるのはわかると。それにも勝る喜びを私の心に与えてくださったと、こういうふうにも訳せるんですね。これも詩編を学んでいる家庭集会であちこちで今までにも指摘してきましたが、ヘブライ語っていうのはですね、与えてくださいと期間文にも訳せるし、過去与えてくださったというふうにも訳すことができるわけなんです。それで訳はよくそれでそういうふうに分かれているんですね。だから、英語の代表的な訳でもそういうことですね。You have put gladness. Do you have put more joy in my heart? 私の心にさらなる喜びを与えてください。Than they have when their grain and wine abound. 彼らが穀物や葡萄酒を豊かにより、それを豊かに得るよりも大いなる、それよりもずっと多くの喜びを私の心に与えてくださったっていうふうに訳してあるんですね。このところ、それもまさに喜びを私の心に与えてくださったと。これが英語訳ではみんな現在完了です。You have put gladness. You have given me greater joy. ですね。Than those who have abundant harvest of grain and wine.グレイン、穀物やブドウ酒を豊かに取るよりも、それよりも大いなる、グレイタージョイ、もっと大いなる喜びを私の心に与えてくださったと。こういうふうに英語訳はほとんど現在完了で、与えてくださいではなくて、与えてくださったと。だからこそ、旧説で、この詩の最後は、シャロームのうち、平和のうち。この平和っていうのは今まで何度も言いましたように、何もないことでなくて、コンプリート。完成されたというニュアンスをいつも持っているんですね。全うされたと。それに霊的に全うされた状態で休むことができると。あなただけが確かに安らか平安を持ってここにおらせてくださると。それにこの詩は一番最初はですね、2節のところでは非常に苦しいある状態でですね、必死で叫びを求めていたけれども、どれほどの時間が経ったか、ある時にはっきりとした声を聞いてくださったと。それが非常に大きな展開になってですね、他者に対しても憎んだり呪ったり嫌ったりしないでですね、このように静かに罪を離れようと、沈黙に入る、静まれというふうに呼びかける、祈りの気持ちを呼びかけるようになっている。そしてこの世がみんながどこにいいものがあるのか、どこにいいものがあるのか、イライラする嫌なことばっかりじゃないかと、そういうふうに不平不満ばっかり言ってるただ中でですね、神様の光を向けられて、そこに豊かな平安を与えられると。そういうふうに、この現実の自分の個人の状況がありますね。個人も非常に悩み苦しみ動揺した。そして周囲の人もどこにいることがあるかと。そういうただ中で神様からの答えと光をいただいたときには、全く違った状況になる。神様の光や答えは全てを超えるからですよね。どんなものでも超えさせるからこそ、このように、個人的な迫害や苦しみや抽象やそのものを超えて、あるいは周囲の人たちのそういうさまざまな問題も超えて平安を与えられると、そういうこの平安への道というのがですね、苦しみや痛み混乱から平安への道というのがこの詩では短い中で書かれてあるということがわかるわけです。私たちも毎日の生活の中でこのシャローム、平和のうちに身を横たえ眠ることができたら、であなただけがこのここに平安を持って住ましてくださると、この世界にですね、そうでなければ絶えず嫌なこと、不満やら嫌ったり、人間関係やらでイライラ分かる人だから、イライラして何かするのは他人のせいではなくてですね、自ら罪がこのように許されない罪を持っているときに、人間はこのように動揺したりイライラしたり他人に罪をかぶせたりすると。これも聖書一貫していることですね。罪を離れない限りは人間は動揺して暗い雲が漂うと。神様の光がなければそうなる。人間は は、そういう意味で、すべての人は、自分も、けども誰もかも罪の問題でいっぱいなので、罪がある、罪がある、見つめたら、白い罪ばかりですね。それがこの、どこに良いものがあるか、どこに良い人があるかということになるというわけです。それに、イエス様が言われた、私の平和、死の平和を与えようと。そういうことがこの4編の中に最後の到達するところとして、で私たちはこの9節はですね、この地上の生活が終わるときにも終わりに近づくほどこのようにならしていただきたいわけですね。平安のうちにお答えて眠ると、あなただけがこの場においても、老人で孤独になっても、たとえ病気があっても、安らかに平安で済まわしてくださるというようにならしていただきたいということなんですね。で、この訳は、安らかにと述べていますが、この私はあなただけが確かに安らかに私を済まわしてくださる。安らかにっていうのがあります。これは英語訳でも、英語、in safety ということがあります。You alone, O Lord, make me dwell in safety. これも新しい訳ですね。You alone, O Lord, make me dwell in safety. あなただけ私を安らかに済まわしてくださる。安全に済まわしてくださるのです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。